ウィークエンド石川、2月7日放送分です。ウィークエンド石川、こんにちは、大野博之です。ウィークエンド石川では、学校教育や障害学習、文化財保護などについて広く県民の皆さんにお知らせしています。金沢市石引にある県立障害学習センターでは、県民一人一人が自ら進んで学ぶことによって自己を高め、豊かな生活が送れるよう、さまざまな分野について学習できる石川県民大学校を開校しています。さらに、ここで学んだ成果を高めたい方などのために、大学院石川の博士養成講座を開校しています。今回は令和7年度石川県民大学校大学院専修コースと講師養成コースを修了した受講生たちによる成果発表の様子をご紹介します。ウィークエンド石川、この番組は石川県教育委員会の提供でお送りします。まず、障害学習センターの職員西野正弘さんに県民大学校大学院の特徴について聞きました。
石川県民大学校を修了された方は、大学校で学んだ成果をより高めるために大学院の受講を進めております。大学院を修了された方には、習得した知識を生かし、障害学習に関する講座の講師として活躍されることを期待しております。ふるさと石川の知識をより専門的に学び、地域の人にその成果を伝えることを目標としております。専修コースと講師養成コースの2つの課程があります。
県民大学校大学院の歴史コースで学んだことがあるという受講生に、今日参加したきっかけを聞きました。
加賀一向一揆、ね、その話をちょっと聞きたかったことと、あと今今年は大河ドラマが豊臣兄弟ということで、ちょうど今豊臣さんが上へ上がってきますね、静ヶ岳のところのあたりを少しちょっと聞きたいなと思って参加しました、はい、
先月行われた石川県民大学校大学院論文発表会では、講座を修了した方2人がそれぞれ学んだ成果を発表しました。はじめに専修コース、歴史分野を受講した砂田武嗣さんが、加賀の一向一揆の展開と構造、その1、文明長教の一揆と題してプレゼンしました。
文明の一揆は富樫次郎正親と弟校長との兄弟の争いであったこと、校長方には守護代ぬか熊谷社、与力沢井、阿蘇カリーの、あるいは加納と読むんですかね、伊賀入道が加わっていたこと、さらに高田の土民が同心ありということから、信州高田千住寺派の門徒も加わっていたことがわかります。一方、次郎正親方には山川三州、元織、祖福、以下黒人、月橋、武前の神がついていることがわかります。ぬか熊谷社は石川郡戸賀篠省の人で、
武田さんにこの発表を通して一番伝えたかったことを聞きました。
いわゆる中世、室町時代から戦国時代にかけてのこの時代の様子っていうか、世の中の流れ、それに対して加賀での、まあ、一向一揆を中心とした加賀の国の流れ、その違いを明らかにしたいかな。そのことが結果として一向一揆の実態というものを明らかにすることにつながるのではないかということでした。
学びの時間は武田さんにとってどのようなものになったのでしょうか。
この障害学習やっていく 上で県民大学院大学校というのはすごく大事なものというか、簡単に言うと自分の老化を防止するというか、そういう意味でも、それから外へ出ていくっていう、調べに行くことも講座をここで受けることもすごく大事なことだと思って、私は本当にいいこういう企画っていうか県がやってくださってるなと思ってます。
続いて発表を行うのは、講師養成コースを受講した出村義恵さんです。鋳物の里、能登中井の盛衰、その1、古代中世編。能登中井鋳物史、その起源と活躍というテーマで話しました。出村さんに講座を企画した経緯を聞きました。
地震、それから豪雨災害から今年3年目に入っていくことになります。能登はけれども、復興はまだ道半ばです。しかし地元の方々は多くの皆様方のご支援を受けて大変粘り強く頑張っておられます。そのふるさとへの愛着を深めていただきたく、中井の歴史をたどる講座を企画いたしました。
発表の様子です。
中井に鋳物業が根付いた背景についてお話しいたします。平成11年時点、能登全体では197箇所もの製鉄遺跡と鋳造跡が確認されております。中には奈良平安時代のものも存在しています。中井南この地区は背中に鉄分を含む山を覆い、前には海、深い海です。目の前に広がっております。砂鉄が得やすく、炭の原料となる木材が豊富な土地柄、これは海上交通の拠点として古くから人や物が行き交い栄えました。
出村さんもふるさとへの愛着が一層強くなったといいます。
地域の歴史を知るということが各自の誇りにつながるという思いを皆さんと共有したい、これが一番言いたいことです。で、細かく言いますと、一つ目には地域の歴史を知ることで地域の文化財的価値を皆さんと共有したい。地域の歴史を知ることで、被災された方々も心の復興をそっと支えたいなという、そういうふうな思いがあります。知るということは各自の誇りにつながっていくんだということを知ってほしいなということです。
また受講生の発表の後に、河北志士編纂委員瀬戸薫さんによる銀嶺の彼方、年家と松と題した記念講演も行われました。瀬戸さんは金沢泉ヶ丘高校の教員を経て、石川県立図書館で加賀資料の編纂に完結まで従事したり、 NHK 大河ドラマ年家と松に資料提供者として参加したりしてきました。
で、そのお松さんの手紙でございますけれども、原本残っているのが大体150通ございます。戦国時代の女性で手紙の原本が150通残っている、こんな女性他にいません。原本150通だけじゃないんです。写しで、これは原本があるのの写しじゃないんです。原本がなくなってしまって写ししか残ってない、これが250通あるんです。つまり400通あるということなんです。
瀬戸さんは参加者が熱心に話を聞く姿を見て嬉しかったと話します。
歴史小説というのはやはりそれなりに史実に基づいた書き方をしますけれども、しかしながら材料がない史実ではないから、全部でっち上げだという意味ではなくて、それを作り上げるための背景といいますか、そこにある程度の思いをいたしてほしい、そしてその上で楽しんでいただきたいという意味なんですね。ですから、一つ変えてもらうためにも本当は膨大な材料を積み上げて、そして
執筆者にも納得してもらわなきゃいけないし、編集者にも納得していただきますけれども、やっぱりいいものを作ろうと思っていろんな立場からの発言をしながら作り上げてるんですよということですね。ただ勝手に書いてるんじゃないですよということです。
歴史が好きで県内のサークルにも所属するという受講生にこの日の感想を聞きました。自分が興味のあることについて詳しく学び成果を発表できる県民大学校大学院での時間は有意義なものになるのではと話します。
論文発表会で言ったら2つとも発表は良かったんですけど、能登の方、震災のことと絡み合わせて能登のこの芋のこういうものがあそこに盛んに行われてたということはあんまり知らなかったんで、ああそうなんかというようなことは今日ちょっとああそうなんだなっていうふうなことがよく分かりました。
今回は令和7年度石川県民大学校大学院専修コースと講師養成コースを修了した受講生たちによる成果発表の様子をご紹介しました。ここで石川県教育委員会からのお知らせです。県立あすなろ中学校の入学者募集についてのお知らせです。令和7年4月に開校したあすなろ中学校はさまざまな理由から小学校や中学校に十分通えないまま中学校を卒業した方や日本の義務教育を受けることを希望する外国籍の方などのための夜間中学校です。現在令和8年度の入学者を募集しています。十分に学べなかったことをもう一度学びたい、夢や目標に向かって学び直したい方はぜひあすなろ中学校電話 076-218-7655 へご連絡ください。希望される方は個別に相談したり授業を体験したりすることもできます。電話は平日の午後1時から午後8時30分までつながります。また皆さんがお住まいの市や町の教育委員会や図書館などにはあすなろ中学校を紹介するリーフレットも設置してありますので手に取ってご覧いただければと思います。金沢市長子町の県立自然史資料館では2月15日日曜日まで企画展種をまき森を作る生き物たちを開催しています。本展示では日本の森を作ってきた種をまく生き物たちと植物の不思議な関係について第一線で活躍する研究者たちに取材し研究成果を楽しく解説します。開館時間は午前9時、閉館は午後5時、ご入館は午後4時30分までとなっています。会期中は無給で、入館は無料です。詳しくは県立自然史資料館、電話 076-229-3450 へお問い合わせください。子どもたちの成長には適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養、睡眠が大切です。早寝、早起き、朝ごはんで石川の子どもたちを健やかに育てましょう。ウィークエンド石川。この番組は石川県教育委員会の提供でお送りしました。